ございます。聖書と福音の時間です。今年はショパンの生誕200年、別れの曲、英雄ポロネーズなど後世に残る曲は一音一音が見事なまでに選び抜かれ、人の心に感動を与えます。永遠のベストセラー聖書は、記されたすべての言葉が私たちの心に深く響きます。これは神様から私たちへのメッセージなのです。今日もこの聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。ある美術館に悪魔とチェスをしている男の絵があるそうです。ファースト博士という絵です。この勝負に負けると男は悪魔に魂を売り渡さなければなりません。恐るべきことに、勝負は悪魔の勝ちでほぼ決まりかけてるんですね。油汗を流しながら苦悩の表情を浮かべる男が実に哀れです。ところが、あるプロのチェスの指し手がこの絵を30分ほど見つめて言いました。見つけたぞ。逆転できる手が一つだけ残されている。これを打てば彼は勝てる。これは人生についても言えます。人生の一番最後には死という大問題が待ち構えています。そして多くの人は、死はただ諦めるより他に仕方がないと思っているんです。しかし、たった一つだけ人間の死と死後の裁きを突破する道が残されているんです。それはイエス・キリストによる救いです。聖書の中にキリストの弟子たちが語ったメッセージがこのように記録されているんですね。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。なぜイエス・キリスト以外に救いはないと断言できるんでしょう。キリストだけがあなたの罪を負って身代わりとなって死に、3日目に死を突き破って復活したからです。人間が死んだ後に受ける罪の裁きは、キリストがことごとく解決してくださいました。そして死後3日目に復活することで、死を単なる一時的現象にしてしまわれたのです。そんな復活なんてことを21世紀の今聞いても本当かなぁと、いぶかる方もいらっしゃることでしょう。しかしそう思うのは私たちだけではありません。キリストの弟子たちだって普通には信じられないことです。しかし彼らは信じました。なぜでしょうか。自分の目と耳と体でキリストの復活を繰り返し繰り返し確かめることができたからです。今から何年か前、ニューヨークでとんでもない交通事故がありました。なんと警察官が酒に酔っ払ってパトカーを運転し、人を引き殺したんです。被害者の奥さんは損害賠償をニューヨーク市に求めました。しかしニューヨーク市はスズメの涙ほどの慰謝料しか払わなかったのです。なぜなら、亡くなった方が71歳だったからです。もし事故に遭わなくても、そんなに何十年も生きて高収入を稼ぐなどということは考えられないというのがその理由です。彼女はある女性弁護士を雇って裁判で争いました。その弁護士はハリー・リプシグという人です。彼女の雄弁な弁護によって、なんとニューヨーク市は125万ドル、約1億2000万円を払うということになったんですね。ところでこのハリー・リプシグさんってどんな弁護士なんでしょう。なんと92歳現役のおばあちゃん弁護士なんですね。彼女の明快な論旨とパフォーマンスは法廷にいる人々に強力な印象を与えました。すなわち、ああ、年齢と能力は関係ないんだ、高齢者でも高収入を得ることはできるんだ。そして92歳でのこの活躍が可能であるならば、71歳で亡くなった方にも可能性はあったはずだという考えが法廷を支配したんです。常識では92歳は隠居の身です。しかし、 常識を覆す事実の前にみんな認めざるを得なくなったんですね。論意より証拠なんです。人間は死んだら生き返らない、これは常識です。しかしその常識を覆すキリストの復活を弟子たちは直接見たからこそ復活を確信し力強く語ることができたんですね。キリストの復活が間違いない事実だと信じれる根拠の第二の理由を紹介しましょう。それは弟子たちの生き様の変化です。実はこのメッセージを語る前日まで彼らは牢屋に放り込まれていたんです。一体誰によってでしょう？キリストを十字架にかけたユダヤの当局者たちによってです。この当局者たちはいざとなったら裁判をでっち上げて人を処刑に持っていく力があるということを重々承知の上で、キリストの弟子たちは臆せずイエスの復活を述べ伝えました。そうすることでひどい目に遭わされるということが分かっていたのに、彼らは決して黙ったりひるんだりすることがなかったんです。一体何が弟子たちをこんなにも勇敢にしているんでしょう。ちょっとやそっとの哲学や成功哲学では生殺与奪の権を持つ人々に堂々と振る舞う勇気なんか出すことはできないと思います。この弟子たちの迫害をものともしない態度を生んだものとして考えられる唯一のことは、彼らが復活のキリストと出会ったということだけなんですね。第三に、このキリストの復活が間違いなく事実だと確信できる理由は、この弟子たちのメッセージがキリストの十字架からまだ2ヶ月しか経っていない時のものであるということです。私は昨年妻を亡くしました。亡くした時は悲しみというよりも、むしろ彼女の病の苦しみが終わったという点でほっとしたのです。しかし1ヶ月経った時、とてつもない悲しみがやってきました。もうこれ以上寂しいことはないと思うほどの寂しさです。ところが2ヶ月経った時、悲しみの2番族を経験したのです。時とともに悲しみが募るんですね。特に亡くなって2ヶ月、3ヶ月の節目は身を持て余すほどの悲しみです。それは弟子たちにとっても同じだと思うんですね。というのは、弟子にとってもキリストは人生のすべてとなっていた方だからです。最愛にして最高の崇拝対象であったキリストを、あの十字架処刑というむごたらしい殺され方で亡くしたままであったとするなら、それから2ヶ月目の彼らは喪失感と悲しみで元気をなくしているのに違いないんです。ところがこの時の弟子たちの様子は確信に満ち満ちたものでした。聖書にはペテロたちが聖霊に満たされて語ったと書いてあるのです。つまり神の霊に満ち、喜びに満ち、勇気みなぎり、確信が溢れ、絶対の自信を持って当時の最高指導者たちに相対しているんです。もしキリストが死んだままであるなら、どうしてこんな変化を、こんな態度を彼らはすることができるでしょう。ありえないことです。彼らはキリストが死んだ後で復活したことを見たために確信を持って立ち上がったのです。そしてこの蘇られたキリストが天に昇っていかれたのを見たために勇気がなくなりませんでした。なぜならキリストが天から見守っているということを確信していたからです。彼らは天に昇ったキリストが自分たちの生きている時代に再び迎えに来るということも信じていました。それであるので寂しがってる暇なんかなかったんです。まもなくキリストが来ると信じていたんですね。それは今日かもしれないと期待して生きていたのでした。キリストの側でなさることは全て終わっています。キリストはあなたの罪を許しました。死を滅ぼしました。天にあなたの住まいを用意しておられます。あとはあなたの側ですることが残っているだけです。この方を自分の救い主として信じ受け入れるということなんですね。 ぜひこの方を救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
向井香織でマリア。
流れ落ちる涙はあなたの指の隙間からこぼれている。マリア、何よりも尊いと愛より深く愛していたものは今そばにいない。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージを希望される方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。使徒の働き4章12節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。